い、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく沢です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、小一時間ほど前、まあ一、二時間ほど前なんですけど、
はい。
前回の番組聞いていただいた方なんですが、はい。メールいただきまして、ちょっと要約しますとですね、
はい。
ザマーミロは妬みからやってくるなんて話がありましたが、私は妬んでいない人に対してもザマーという思いがやってくると。うん。うん、例えば、全く知らない人がですね、目の前でつまずいた時にも、うん、ザマーという声が聞こえてきます。
ほうほう、うん、
これは なぜでしょうかと、
うん。
で、もう一つはたまに思ってもいないことを口に出してしまいますと。
うん、
びっくりするんですけども、これはなぜですかと、
うん。
ようやくするとこのようなことで。
はい。
僕これ全くあります。
うん。
うん、ただ、これはね、僕も考えたことあるんですよ。なぜなんだろうみたいな。
はい。
沢さんないですか？なんでこんなこと言うてしまったのかとか。
あ、ありますよ。
ね、口からピョーンと出てきてびっくりするとか。
ね、
さっぱり理解できないなということがある。
うん、ね、つい言っちゃったとかね。
ね、なんで言っちゃったんだろうとかね。
うんうん。
普段思ってもないことなのに、みたいな。
はい。
ね、これね、例えば、なぜ沢さんはそんな顔をされてるんですかと。
うん。
なぜ沢さん、我々、髪の毛黒いんですかとか。
うん。
で、なぜってこれ、わからないんですよね。
もう説明つきませんわね。
そうですよね。なんでやろうって肝心なところってわけがわかんない。
はい。
で、要はその、わかんないんですよ。
うん。
うん、なぜかという部分に関しては。
ええ、
うん、だから、妬みって申しましたけど、まあ、心理学的にはそうだし、僕の経験的にも、妬みというのが、あった時によくザマーミロってやってましたんでね。
うん。
で、皆さんも、ああ、そうだよなと思われるところもあると思うし、
はい。
脳科学的にも、はっきりしてるところもあるんです、最近は。
ああ、
うん。でも、うん、基本的に、学問じゃないですか。
そうですね。
ね、人間が人間の知能の中で、うん、こうじゃないか、ああじゃないかっていろいろと原因を探ってるんやけども、
うんうん、
その、なぜそれが起こるのか自体の原因には到達できないわけですよね、やっぱり。
ああ、そうですよね。
そう。だからね、基本的に私の思いというのは、
うん、
この私個人の思いじゃないんですよ。
うん。
うん、だって、結局我々って、まあ、DNA に書き込まれた遺伝子があって、
うん、
で、こんな容姿をしてるわけですよね。
そうですね。
だから、要は思いとか感情も、
うん、
この、例えば、僕が50、まあ5歳ですけども、55年の人生の中だけではないんですよ。
うん、
その思いがやってくる原因って。
はい。
うん。だから、なんぼ、DNA 重ねてきたのか知りませんよ。遺伝子、どれぐらいの人の遺伝子が入ってるのか知らないですけど。
はい。
まあ、すごい数だと思うんですよね。
そうですね。
そうですよね。ここに存在すること自体は、うん、もう僕、天文学的数字じゃないですか、人数的には。
もう想像つきませんわね、本当に。
ねえ、何万、何万年という歴史ですか？だから、わかんないんですよね。
うん。
うん。で、この55年の人生の中で考えると、なんでかわからないってなってるだけであって、
うん。
うん、その、例えば、100億人の DNA やったら納得するじゃないですか。
100億人のね。
例えばですよ。
う
ん。ああ、そんな思いも出てくるやろうな、みたいな。
はい。
うん、だから、ね、人生で、この経験できるってほんまのちょっとや思うんですよね。
うん。
うん。DNA に書き込まれている、遺伝子、っていうのは。
そうですね。
うん。体現できるのはですね。うん、で、自覚で、ああ、俺ってこうなんだ、みたいな。
うん。
そんなほんまの、なんだろうな。この、ちっぽけなもんやと思いますわ。
そうね。まあね、うん、地球に命が生まれてからね。
そうそうそうそう。
それと比べばね、本当に、 まあ僕にしてみても63年というね。
うん。
本当にあっという間のことですからね。
そうそうそうそうそう。うん、だから、思ってもいないのに言ってしまったのではなくて、
うん、
これはね、ちゃんと、あるんですよね。
うん、
ただ、それは無意識層からやってくるので、感情とか思考とか。
はい。
うん、だ自覚ができない。
うん、
だから、わからないが正解と。
うん、
それを、多分、ああだこだ言ってるのが心理学、脳科学とかね。多分こういう傾向でしょうというね。
はい。
だから正解は分かんないですね。
うん。
うん。ただ、まあ自分の大切な人が失敗したりしたら、
うん。
ざまあみろって出てこないと思うんですよね。
あ、そうですよね。
ざまあみろ、例えば娘さんが、
うん。
転んで、怪我した。
うん。
ざまあみろは出てこないですね。
ああ、まあ。逆立ちしても出ませんわね、その言葉はね。
出てこないですよね。だから、結局、その相手って赤の他人というか、
うん
うん、自分に関係ナッシングな人。
うん。
だから、知らない人でも、こけたらざまーっていうのは反射的に出てきても、
うん、
おかしくはないですよね。
なるほどね。
そうそう、もう反応やと思っていただいたら、
うんうんうん、
そうそうそうそう、その、100億人の。そうそうそう。だからそう思っていただければもう別に、おかしくはないと、
うん。
なんでこんなことを言っちゃったのかと。
うん、そうですね。
うん。だからなんでを捨ててしまえばいいんですね。うん。そしたら別にもやもやしない。
うん。
うん。という話でした。
なるほどね。
はい。そうそう。だからあくまで傾向であって僕は正解を知ってるわけじゃないんでね。
うん、そうですね。
そうそうそう。もう
ね、だからね、本当に一つの細胞がね、
うん。
細胞からなんでこんな体ができてくるのかとかね。
そう。
うん、それを説明しろってもう絶対できないですからね。
絶対にわからないですよね。
わからないですね。もうどんな科学が進んでもね。
うん、そこだけは到達人間はできないはずですよ。
ええ、そうですね。
うん、多分こうであろうという仮説。
うん。うん、
うん。うん、はなんぼでも放り込めると思うねんけど。
ええ。
うん、こうだよっていうことは言えないよね。
うん。
うん、そうそうそう。だから面白いっていうところも、学問は尽きないというかね。
ああ、そうですね。
うん、哲学も終わりがないじゃないですか、結局。
うん。
だって到達できないところをこう掘ってるわけですから。
そうですね。
うん、だから面白いと。
うん、そこがないからね。
うん、そうそうそうそう、うん。そういうふうにね、楽しんでいただければいいんじゃないかなと。
うん。
思います。
そうですね。
はい。
はい。
あと、もう一つお知らせとしましては、
はい。
昨年12月からやっておりました、10周年のありがとうキャンペーンですけども、
はい。
帝国コース、おかげさまで10周年ということで、
はい。
先月10年目に、入りましてですね。
はい。
はい。まもなく終了します。
はい。
はい。あと2週間ちょいとなりまして、
はい。
3大特典、をご紹介いたしますと、
うん、
その1は、DVD、セミナー DVD をプレゼントと。
はい。
これは関連浄化と倍引力ですね。ミカさんがやっていただいた、空を体験するセミナーというものを3枚組をプレゼントします。
はい。
特典その2はですね、さっきなんて倍音浴ですね。ごめんなさい。関連浄化と倍音浴。で、スクを体感するセミナー。
うん、シンギングボールのですね。
そうですね。はい。で、その2はツアーガイド、足立、私でございますが、個人セッション60分間と。
はい。
で、ラスト、その3は、通常1年間の受講期間が倍の2年間になります。ということです。
はい、
まあ、この3つを合計すると、まあ、結構な、
うん。
感じです。うん
まあまあ、非常にお得な。
非常にお得ですね。6枚の受講料の対して4万円の特典がついているという。
うん、
まあ、年に1回ですし、10年間や、のおかげさまでということなんで、
はい。
こんな感じで4月2日まで、やっておりますので、まあこの機会にね、浄化のために出発しようと、言われる方いらっしゃると思いますので、ぜひこの機会を。お見逃しなく、ね、ということでございます、う
ん。2週間の駆け込みですね、あと。
そうです、そうです。あと2週間でございますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、澤さん。
はい。
本日もよろしく。
よろしく。
お願いいたします。
お願いします。
はーい。
Raku Channel。
はい、本日は D さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。今年、長男が大学受験に失敗しました。予備校に通って、もう一年頑張りなさいと励ましているのですが、本人は大学に行かずに働くと言って聞きません。子供の将来を考えると不安で、最近あまり眠れていません。どうすれば子供を説得できるでしょうか。
はい、ありがとうございます。息子さんを説得できる浄化法というものは、
はい。
これないですよね。
ないですね。
でもね、この息子さんを説得する気がなくなる方法。
はい。
これはある。親御さんにはですね、非常に評判が悪い話なんですけども、
はい。
子供のために、というのは、結局のところ自分のために。
そうなんですよね。
なんですよね。非常に評判悪いですけどね、この話は。
でもこれ本当ね、実感しましたもんね。
ほんまですか。ね、だから大学に入学してくれたら、私は安心して眠ることができると。
そう。
だからあんたは、予備校行って頑張んなさいと。まあ、そういうことなんですね。
そうですね。
でも、ほとんどの方はそんなことはないと。私は本当にこの子供の幸せを考えて大学受験を進めているんです。と、こう、ちょっと、怒られる方もいらっしゃると思いますね。
はい。
でもね、大卒イコール幸せ。これまた、これはもう思い込みでございまして。
そうですね。
ね、大学に行かない人は不幸だなんてね。もう大きなお世話ですけども。ですから、D さんが眠れない原因というのは、
はい。
これね、息子さんにあるんではない。ここを、はっきりしてほしいんですね。まずはね。
そうですね。
自分自身にあるんだと。
はい。
金城かってこっからスタートしてるわけですから、
はい。
外の世界を変えるためのなんかではないんですね。電車に乗ると、こう、ずらっと吊り革がぶら下がってるじゃないですか。
はいはい。
ね、これ何のためにあんねんというと、揺れるからですよね。
はい。
で、電車はたまに大きく揺れますから、
はい。
ね、吊り革に捕まっておけば安心だと。いうことなんですけども、これ、ね、現実を想像する仕組みって、
はい。
これの逆なんですよ。釣り革に捕まるから揺れる。
わかります、わかります。
そうなんですよ。釣り革に捕まるから不安な現実がやってくるんですね。だからこの心の釣り革っていうのが、これ執着心。
はい。
ね、D さんの場合は、大学に対しての執着ですよね。
はい。
ね、大学に行かないと不幸になる。大学に行かないと損をする。
はい。
とか、高卒だと馬鹿にされるとか。高卒だと出世できないとか。こんな観念を持ってるんじゃないかなと。ですから、不安な現実から抜け出すためには、これ息子さんを説得する必要は全くないんですね。
はい。
もし力ずくで説得しようもんなら、さらにこのね、深まっていく問題ごとが。
そうですね。
ね、親子関係難しくなってくる。
そもそもね、子供はもうコントロールできるもんじゃないですよね。
そうなんです。
子供っていうかもう人がね。
そう。
絶対にコントロールなんかできないですよ。
そうなんです。だって自分すらできないじゃないですか。
そうですね。
ね、誰だって生き方を強制されるの嫌ですから。
はい。
ね、息子さんも全く考えてないんじゃなくて、自分なりにいろいろ考えて、よし、働こうっていう選択をしたと思うんですよ。で、ですから、まあ、親 が別にその全く何も意見しないっていうんじゃなくて、うんうん、親は親の気持ちを伝えて、うん、あとはまあ子供の選択をまあ任せるというか。
そうですね。
ね、まあそれしかないんじゃないかなと。うん、
ええー。
うん、澤さん言っていただいたように、まあ、支配できないと。
うん。
うん、子供は親のために生きてんじゃないと。
うん。
うん、ということをまずね。
そうですね。
ねえ、ですから無理やり生かしたところで多分途中でやめてしまうとか。
うん。
もう親子関係悪くなってしまうとか。
そうでしょうね。
うん。だからね、ますますちょっと、眠れない日が続くんじゃないかなと思うんです。うん、はい。
だから、ああ、やってたね、私はね。
あ、そうそう。
子供にね。
ああ、はいはいはいはい。
いや、あの、うん。ね、進学でもね。
どんな感じですか？
ね、進学行くなよ、ってね。
あ、
お金かかるからな。
やってたやってた。
効率いってくれなんとか、とかね。
それはもうほとんど親御さんが思うことですよね。
もうね。
浪人しても効率、国立いってくれとかね。
そうそう。
思っちゃいますけどね。
うん。
うん。でもそんな話全く聞かないですね。
うん、
思いも思いも高いとこ行きますよ。
そうですね。
本当に。とんでもないとこ行ってくれますからね。
うんそう。だから、それをね、うん、突き詰めてね、うん、後々こう、掘っていくとね、
うん、
結局はね、そう、まあ、子供のじゃなくて、全部自分に返ってくるんですよね。
そうやね。
うん、もう俺に苦労させなよ、とかね。
そうそうそうそう。そうそうそう。
もう、
逆逆に行きますよね。
そうそうそう。
そう。まあね、皆さんも多分、お聞きになってる方も、まあ、実感するんじゃないかなと。
うん、
逆行くなみたいなね。
そうですね。
うん、でね、自我が捕まっている釣り革って一本や二本じゃないんですよ。
うん、
例えば恋愛、結婚、容姿、仕事、お金、子供、人間関係。まあこの人間業界にはもうたくさん釣り革がぶら下がってて。
もう束で握ってますね。
束で握ってる、
うんうん。
メディアもみんな煽りますからね。
そうですね。
そうそう、うまい恋愛をするためには、ね、しっかりおしゃれして化粧してとかね。まあ、消費を促す広告があちこちにあるわけですから、結婚一つとってもね、結婚は幸せのなんとかだとかね、昔はね、そんな広告ばっかりでしたけども。
そうですね。
ですから、いつの間にか洗脳されてて、たくさんの釣り革を持っていれば、それだけ安心できるじゃん、みたいな。自我を思い込んでいるわけですけども、これも全く逆でございまして。
逆でね。
執着が多ければ多いほど、不幸を感じます。不幸な現実がやってくるんですね。
はい。
もちろんたまに、ああ、幸せだなぁ、なんてことも起こるわけですよ。まあ、これが癖者。でも、実際は幸せになったわけではなくて、
そうですね。
ね、不安な現実を一時的に忘れているだけと。
たまたま当たっちゃったってだけですね。
そうなんですよ。
な
んかしばらくするとまたいつもの自分に戻っているはずなんですね。
はい。
でもね、また自我は今度こそはとかね。やっちゃうんですよ。じゃあ、そんなこと分かったところで一体どうすればいいんだよと。いうことになるんですけども、もう薄々気づかれていると思いますけども。
はい。
もう釣り革を手放すしかない。でもね、もう、つい最近、ね、釣り革を握ってるわけじゃなくて、もう、ここ、なんか、物心ついた時にもう握ってますんでね。
そうですね。
だからね、手放すのは怖い。という人も多いと思うんですよ。
そうですね。生きてきた年数分握ってますからね。
そうなんですよ。だから、釣り革を手放すと不安定になるんじゃないかと。
はい。
ね、社会から落ちこぼれてしまうんじゃないか、周りから変な目で見られるんじゃないかとかね、
はい、
損しちゃうんじゃないかなんていろいろ考えるわけなんですけども、もうね何十年も捕まっていますから、この電車が揺れてるから釣り革を掴んでるんだよっていうね、錯覚が起こるんですよ、
はい、
でも実は全く揺れてない、でも勇気を出して観念を手放して見ていただければ、
はい、
はっきりわかるんですね。揺れてないぞ、と。
そうですね。
だから、ストレスの原因っていうのは思い通りにならないことではなくて、
うん、
こうあるべきだと。
はい。
こうじゃなきゃいけないという執着心なんですね。
うん。
ですから、D さんへのアドバイスとしましては、
はい。
なぜ大学に入んなければいけないのかと。
はい。
自我にちょっと質問してみてください。
うん。
回答はね、先ほど、まあ、ちょっと例挙げましたけど、ノートにこの、箇条書きで書いてみる。
はい。
はい。で、出てこないな、もう終わりかなっていうところまでやってみていただいて、
はい。
で、次の段階としては関連浄化、はい。行きますので、まあ、完全版を作成していただいて、
うん。
で、ハートロケットで浄化してみてください。
はい。
なかなかこの長年の執着っていうのは、一回や二回ではちょっと落ちないかもしれないけども、
うん、うん、
うん。シャカシャカやっていただければね。
うん。
うん。まあ、浄化できますので。
はい。
浄化しっかりできるとあら不思議と。
うん。
この息子さんの件が気にならなくなっている。
うん。
寝ちゃいるんですね。
そうですね。
あれ、うん、あれって感じですよ。
うん。
あれ大学進学してないのに、みたいな。
はい。
うん。これ、ね、なんでこんなことになるかというと、
うん、
こっから面白い話なんですけども、
はい。
これ、ね、D さんが執着の釣り革を手放すことと、
はい。
これ、息子さんが大学に進学するってことは、
はい。
これね、実は結果的に同じことなんですよ。でね、これね、そんなバカなっていう感じなんですけども、
はい。
ここはっきりしてないとですね、
うん。
今回のように、この関連浄化で外の世界を都合よく変えようとしちゃう。
うん。
で、ここをはっきりすれば何をしたらいいのかはっきりわかるんですね。
はい。
うん。で、以前ね、この引き寄せない法則のセミナーで、
ええ。
こんなこと言いました。温泉に入っている人は、
うん。
温泉に入りたいとは思わない。
はい。
これね、ちょっとついつい忘れがちなんですけども、
うんうん。
これね、すでに手に入れちゃった人は、
はい。
もう気にならない
ん
です。
うん。
あのね、気にならない。これがね、実は執着の目的。
うん。
うん。これね、執着って何かというと、まあ、辞書で調べますと、
ええ。
このある物事に強く惹かれて、
うん。
深く思い込んでどうしようも忘れきれないこと、
ええ。
と書いてあったんですけども、
はい。
要は忘れきれないこと。要するに、執着しているものを手に入れたいと思うのは、
はい。
この執着から解放されたいからなんですよ。
あれですね。要は、
はい。
手に入れたらもう執着しませんからね。
そう。
うん。
だから、手に入れたい。でも手に入らない。
うん。
何が起こるのかって言ったらストレスが起こるんですね。
はい。
で、その状態が長く続くと、
うん。
いよいよ苦しくなってくる。
はい。
で、その苦しさから離れた一心で頑張るわけなんですけども、
うん、
で、やっとつい手を入れる。
はい。
手に入ったぞと。
うん。
で、その瞬間にストレスがパッと消えるんですね。
はい。
で、執着から解放されて、
うん。
心から安堵する。
はい。
で、もう気にならないからストレスを感じないと。
うん。
ね、この安らいた状態を自我を欲しがってるんですよ。
はい。
これが執着の目的なんですね。
うん。
ですから、努力して執着の対象を手に入れたとしても、
はい。
浄化ワークで執着の釣り革を手放したとしても、
うん。
これ結果的に自我のが望んでいる状態になるんです。
なるほどね。
落ちは一緒なんですよ。うん。
はい。
はい。ここをね、まあ僕も昔の僕もそうですけど、
はい。
全く気づかなかったんですね。
うん。
手に入れなければいけない。
はい。
うん。と、ずーっと思い込んでたんで、
うん、
今はね、今までもう何時、40年、45年と、
うん、
何やってたんだと。
うん。
でも、今、最終的にここに気づいてますから、あ、よかったなと。
うん。
このまま一生行ってもらうとこやなという感じですよね。
そうですね。
ですからね、例えば同じ独身でも、
うん、
ある人は大いに独身生活を楽しんでいる。
はい。
ある人は結婚していない自分を不幸だと嘆きながら生きていると。
はい。
これ前者は、釣り革に捕まってないんですね。
うん。
結婚という。
はい。
で、後者は、しっかり捕まっている。
うん。
ですから、不幸の原因って、
うん。
独身じゃないんですよ。 執着心なんですね。
はい。
うん。だから、前者は楽しんでも幸せを感じながら生きてる。うん。後者は不幸だ不幸だと嘆いていると。
はい。
違いは結婚ではないと。
うん。
執着心だということですね。
そうですね。
でね。
なんだっけ、あれですね。
はい。
結婚しない周りの人間も握ってますもんね。なんとか結婚させない感じですね。
あ、親御さんとか
親がね、もう40、うん、50になってまだ一人でいるから早く結婚させないかんっていうね。
はいはいはいはい。
うん、まあそういう釣り革も握ってますもんね、周りも。
あ、周りも握ってるね。
ね
うん、そうそうそうそう。
あ、そうやな。
そうやね。うん、だから、ね、この人間協会で、
うん。
最も幸せな人。
ええ。
っていうのはね、釣り革を全く握ってない人なんですよ。
うん。
一切持っていない人。
そうですね。
中にはね、
うん、
執着しているものはすべて手に入れた。
はい。
だからもう欲しいもの何にもないという方も、
うん、
どこかにいるかもしれません。
はい。
うん、自我がね、成り立っているのは、そんな大成功者なんですよ。全部手に入れて、もう満足していらないよっていう。
はい。
そこに到達したいんですけども、
うん、
そんな人本当にいるかと。
ええー。
うん。だから、例えば一国の大統領であってもですよ。
はい。
思い通りにならないことが山積みされてるわけですよ。
うん。
うん。
そうですね。
大統領になったとしてもですよ。
ええー。
うん。で、ハリウッドスターになったとしてもですよ。
うん。
うん。
まあ、ドバイの大金持ちにしてもね。
そう。
ええー。
その何らかの執着があって、
うん。
苦しんでるんですよ。
そうですね。
うん。だからね、うん、僕は、その、ドバイの大金持ち狙うとか、大統領。まあ、もう言うたら26歳で会社作った時は、そのまま、欲の塊ですから、
はい。
あわよくばですからね。
うん。
そういう、自分になりたかったんですけども、
うん。
うん、で、今の僕がお勧めしているのは、
はい。
執着から生まれた願望を満たすために頑張るのではなくて、
はい。
願望の根源にある執着自体を手放す。
うん。
うん。これがね、結果的には願望実現と全く同じ状態になるわけですよ。先ほど申しましたように。
はい。
ここに気づいていただければ、
うん。
お、何やと、外の世界から何かを手に入れる必要がなかったんだと。
ね、そうなんですよね。だから、願望をなくしちゃったらもうその対象も消えますからね。
そう。
うん、
でね、そんなんと虚しいんじゃないかっていう方は、ぜひ一回やってみて。
うん。
うん。どっぷり使ってみてください。その、もう、全く、欠乏感がない状態。
うん。
うん。その、もう、満たされてる状態っていうのは、うん、執着がない状態ですから、
うん、
そこに入っていけば、
はい。
うん。その温泉から出ようと思わなくなる。
そうですね。
うん。だから、ね、一回これ体験せんとね、わかんないです、やっぱり。
うん。
頭の中で、チェスみたいにやってもわかんないですよ。
そうですね。
そうなったら、みたいな、そのたらばらしっていうのは、難しいですね。わかんないです、やっぱりね。
そうですね。
うん。ですからね、実際にやってみてください。うん、そうするとね、電車が揺れているのではなくて、
うん。
釣り革が揺れている。
そうですね。
うん。だから釣り革に捕まっていない人は、揺れようがないと。
うん。
いうことが実感としてわかっていただけると思います。
そうですね。
はい。うん、そので問題を抱えて今苦しんでおられる方、
はい。
不安でよく眠れないんですという方はですね、
うん、
一体どんな釣り革を握っているのか、
うん、
何に執着しているのかですね、ぜひ内観して、掴んでいる釣り革を手放してみていただければなと思います。
はい。
はい。今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。